はい、ということで、言い訳をどうやって潰していくかという話ですけれども、今回のやつはですね、潜在意識と顕在意識両方からいきたいなと思います。潜在意識が好きな人は潜在意識ばっかりやりがちで、顕在意識好きな人は顕在意識ばっかりなんですよ。で、両方ともやらないとなと私はすごく思っているので、その両方から、で今日は顕在意識の方からいきたいなというふうに思います。で、人っていうのは言い訳いっぱいするわけですよね。で、潜在意識とか素直、まあ、顕在意識でもいいんですけども、素直な場合っていらないときはいらないってはっきり言う、欲しいときは欲しいって言うんですけど、まあいろいろ言い訳するわけですよね。で、今回ですね、契約を勝ち取る実践フレーズ500、マイク・ブルックスっていう人の本を読んだんですよ。で、顕在意識はかなり極めてる感じでした。例えば、社長、営業、コンサル、ライターなど集客販売に関わる全ての人に知ってほしいトップ営業マンの驚くべき会話テクニックということです忙しいんです、今そういうの探してません、とりあえず資料送ってください、考えさせてください、今のままで満足です、上司に確認しないと決められません、などの返事にもう困らないためのものですよというやつです。で、この中で自分がそのセールスしてる時にこの音声を録音して何回も聞けっていうやつがあったんですね。で、それは本当にその通りだと思うんです。私も英会話を教える時には必ず自分なんていうのかな、録音をして聞いてみてくださいって言いますよね、発音がうまくならない人には。で、自分のやつを見るっていうのはすごく大事で、うまくいかない人って結構その自分の今の状況が分かってない、でもっと潜在意識的に言うとできてると思ってるんですよね、できないできないできないって言ってる人って。だまずそのできてないよってことに気づくことが大事なんですよね。で、ですね、そうそう、具体的な例としては、例えばですけど電話営業とかしてて断られるとき、特に会社に営業かけてるときとかって、反論の例として、上司の許可がないと決められませんという、カモフラージュがある。で、これに対して 80% の営業員は次のような的外れな対応をしてしまう。それではいつ頃ご連絡すればよろしいですか。これね、本当そう、私電話セールスは勉強のために結構最後まで聞くんですけども、みんなこれやりますね。いや、今ちょっと家族の、私だけじゃ決められなくて、家族でちょっと話さなきゃいけないんだけど、家族今隣にいないんですよねって言うんですよ、私必ず。そうすると、じゃあいつ次お電話すればよろしいですかって聞くんですよ。で、これはこの本によると、相手の時間稼ぎを手伝うことになり、再度見込み客に連絡しても上司がダメだと言うんですと言われるだけであると。まあ本当そうですよね、本当そう。で、トップセールスプロデューサーは全く異なる対応をする。あらかじめこのような返事への準備をし、これを回避する方法を 2,3 用意している。だから時間稼ぎを許さず、台本を使って見込み客が反応してくる本当の理由を明らかにするのだ。ちなみに、この本をちゃんと読んだら分かると思うんですけども、買いたくない人に無理やり買わせるテクニックではないです。見込み客に変わってもらうっていうやつなんですよ。見込み客が決断するのがめんどくさくて、ああだこうだのらりくらりしてるのをちゃんとブサッと刺して売るということであって、全く必要がない人に売るテクニックじゃないです。全く必要のない人に売っちゃうのはもう本当もうやばい催眠術とかしかないので、それは別。結構ね、それ混同してる人いたので、ちゃんと説明しなきゃなと思ったんですけども、はい、じゃあ上司がダメだと言うんですっていう言い訳、多分それ上司なんか聞いてないんですよね絶対。それに対してトップ営業マンは何て言うかなんですけども、分かりました、では一つ教えてください、例えば上の方がこの件についてどちらでもよい、これまでの商談で分かったことをもとにあなたに判断を委ねとおっしゃった場合どうなさいますか、なんですってなるほどと。まあ、これ丁寧に書いてると思うし、これもともと英語の文章じゃないですか。で、英語の文章だったら多分これ言っても OK だと思うんですけど、日本語でこのまま言うとちょっとうざって感じになると思うんですよね。だから少し日本語で本当に使うときは短めにした方がいいかなと思います。で、これは反論からカムフラージュを外す手法で、トップスレルスプロデューサーはここでの見込み客の回答から必要な情報を得て次の効果的なステップにつなげると。つまり、私ならイエスですってこの人が言った、この人というのはお客さんですね、今電話先にいる、 私ならイエスです以外の返事であれば、上司の許可云々のカモフラージュは本当の反論ではないのだということです。ですよね。だから、もしあなた上司が OK であなたに判断を委ねられるんだったら、どうなさいますかって聞いた時に、いや私ならってその時反射的に言っちゃうんですよ、人間って。いや私ならちょっと価格がどうかなと思いますねとか言うんですよ。じゃあ価格について次、説得するっていうか話せばいいわけですよね。だけど本当に言い訳があるんだけど、それを説明したりとか売り込まれるのがめんどくさいから、全然聞いてもないのに上司がダメって言ってるんですとか、上司に聞かないといけないんですとか、そういうことになっちゃうわけです。でこれすごくうまいなと思うんですよね。その、めんどくさいことをしたくないがために、逃れる言い訳を言っているのを、暴き出す方法ってことで、これ非常に面白いなと思ったんですね。なので、これを何個かあぶり出していくといいと思うんですよね。他だったら何があるかな。うちそういうのよくや決めてないんでとか、うちそういうのいらないのでとか、まあうちそういうのいらないのではどうすんのかな。うちそういうのいらないのでってきたら、じゃあもし電話口の人が A さんとしたら、A さん個人でお買い求めになる場合はどうお考えになりますかって、参考までにお聞かせくださいとかっていうと、まあ実際は本当にあれなんですけども、その人に決定権がないのかもしれないけど、まあ私ならこうですねみたいなことを言うんですよ、人間って反射的に。稀にですね、結構こなれててそれも言わないって人います。そういう人はね、もう相手にしない方がいいかなというふうに思いますね。私もですね、別にセールスしてるわけじゃないです。コンサルの時にもこの手法を使ってるんですよ。だからここセールスだけじゃなくてコンサルにも使えるんですけども、コンサルしてる時に考えたくない、踏み込んでほしくないがためにですね、なんか適当な理由を言ってくる人いるんですよ。一番多いのはやっぱり他人のせいにするやつが多いです。コンサルでも一番すごく多いのが、なんか私は頑張ってんだけど、なんか夫がいい顔しないとか言うやつなんですよ。あとパートナーがなんかそんなに意味ないって言ってるって。でそれはなんか自分は関係ないって棚に上げてるんだけども、実際はその本当に私がこう突っ込もうとしてるところに突っ込んでほしくないとか、なんか決定したくない、変わりたくないっていうのの裏返しなんですよね。で私はやっぱ必ず聞くんですよ。じゃあ、その人置いといて自分はどう思うんですかって聞くと、大体しどろもどろなんですよ。だから、じゃあしどろもどろってことはその人と同意見ってことなんですねって時々とどめを刺すこともあるんですよ。そうすると黙っちゃいますね、やっぱり。だからカモフラージュ、私の場合はコンサルでやってるので、ちょっととどめを刺しちゃう時もあるんですけども、これカモフラージュを外してるってことなんです。だから私がね、セールスをしろセールスをしろって言ってるのは、セールスをするっていうのは誰かをコンサルしてることと結構一緒なんですよね、話して気づいたんですけど。なので、潜在意識でやるのってすごく大事だなと思いました。次は潜在意識の面からいきましょう。以上です。